知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は私鈴木悦子のナビゲートでお送りしています。さあ今回は高山市消防本部予防課長椿井博文さんから全国一斉秋の火災予防運動についてお話をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて毎年行われていますが秋の火災予防運動の目的についてからまず教えていただけますか。
火災予防運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり火災の発生防止対策を強化するとともに高齢者を中心とする火災の犠牲者をなくし市民の財産の損失を防ぐことを目的としています。
高齢者を中心とする火災の犠牲者をなくしと今お話をされましたけれども高齢者の被害というのは多いんでしょうか。
はい、全国の住宅火災における死者のうち7割以上が65歳以上の高齢者となっています。令和6年中の全国の住宅火災では1044名の死者が発生しておりうち753名が65歳以上の高齢者となっています。今後も高齢化の進展とともに住宅火災における高齢者の死者の増加が懸念されています。
火災で死者の発生する原因というのはどのようなことが多いんですか。
原因としては年齢問わずほとんどが逃げ遅れです。高齢者の場合は着衣着火といって調理中の火や仏壇などの灯明の火が衣類について火災になる割合が高くなっています。
高齢者を火災から守るにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、まずは私たちの住む住宅の中にも危険がたくさんあるということを認識して防火の対策を講じることが必要です。
はい、
そこで高齢者だけが対象ではないのですが住宅防火対策として命を守る10のポイントをお伝えしたいと思います。
お願いします。
住宅防火命を守る10のポイントとして4つの習慣と6つの対策があります。
はい、
まず4つの習慣は1寝タバコは絶対にしないさせない、タバコの火は確実に消す、2ストーブの周りに燃えやすいものを置かない、寝る前やお出かけの前は消す、3コンロを使うときはそばを離れない、消し忘れに注意し周りに燃えやすいものを置かない、4コンセントはホコリを清掃し不要なプラグを抜く、テーブルタップなどはタコ足配線をしない。
はい、
次に6つの対策になります。
お願いします。
火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた器具を使用する、2火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期に点検し10年を目安に交換する、3火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する、4火災を小さいうちに消すために消火器などを設置し使い方を確認しておく、5お年寄りや体の不自由な人は避難経路や避難方法を常に確保しておく、6防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。以上が命を守る10のポイントとなります。このポイントを日頃から意識して生活することによって高齢者ご家族地域の皆様も安心して暮らせる社会の実現を目指すことができます。
なるほど、そうなんですね。6つの対策の中にある住宅用火災警報器の設置や点検については以前から広報していらっしゃいますよね。
はい、住宅用火災警報器は万が一火事が発生したとしても早く気づいて初期消火早期避難ができるよう設置が義務付けられています。消防本部でアンケートを実施したところ設置してから点検をしていない清掃をしていないというお宅もありました。住宅用火災警報器はおおよそ10年が寿命と言われています。電池の交換や本体の交換が必要になりますので適正な維持管理をお願いします。
わかりました。自分自身や家族みんなの命を守るものですから正しく取り付けて適切に維持管理していかなければいけませんね。
そうですね、最低でも1年に1度の点検、 清掃を行っていただきたいと思います。
日頃から住宅防火、命を守る10のポイントとして4つの習慣と6つの対策を意識して生活することが重要ですね。これ以外にも気をつけることがあれば教えていただけますか？
はい、最近報道などでも取り上げられていますが、充電式の家電に使用されているリチウムイオンバッテリーによる火災が多く発生しています。東京消防庁ではリチウムイオンバッテリーが起因する火災は平成29年では20件でしたが、令和6年には106件、5倍以上に急増しています。
そんなに増えているんですか？私もテレビで見たことがありますが、なぜリチウムイオンバッテリーから火が出るんでしょうか？
主な原因としては粗悪な製品を使用したこと、衝撃を与えたことや正規の取り扱いをしていなかったことが原因として挙げられます。
粗悪な製品とはどのようなものでしょうか？
主に輸入された商品ですが、異物が混入していたり製品の作りが雑であるため内部でショートし発火するものが見られます。日本では安全基準に適合した電気製品には PSE マークが表示されています。 PSE マークがついた商品の使用を推奨しております。
PSE マークがついた商品を使用することが必要ですね。次に、衝撃を与えるとなぜ火が出るんでしょうか？
リチウムイオンバッテリーは外部から衝撃が加わり内部に傷がつくと内部でショートして発火する可能性があります。強い外力や無理な力を加えないように取り扱ってください。特殊な例ではペットがスマートフォンを噛んだことによりリチウムイオンバッテリーが変形し発火した事例もあります。また高温下に放置することで異常な反応が起きて爆発、発火する恐れがあります。
そうなんですね、わかりました。衝撃を与えないこと、高温下に放置しないこと、十分気をつけたいですね。次に、正規の取り扱いをしていなかったという事例など教えていただけますか？
はい、形状が正規品と同じであったため互換性のないリチウムイオンバッテリーを取り付け使用して発火したケースや他製品の充電器で充電して発火したケースがあります。
私たちの身の回りにはスマートフォン、パソコンなどたくさんのリチウムイオンバッテリーが存在するので取り扱いには十分注意が必要ですね。万が一火災になった場合にはどう対処するのがいいんでしょうか？
はい、消火器などで初期消火ができそうになければ即時に避難し消防署に通報してください。初期消火が可能である場合は身の安全を確保し消火器あるいは大量の水で消火してください。消火したリチウムイオンバッテリーは再燃の可能性があるためバケツなどに水を張りその中に水没させるか屋外の安全な場所に移動させてください。
消火器などで初期消火ができそうになければ即時に避難し消防署に通報してくださいということでしたね。初期消火が可能である場合については身の安全を確保して消火器あるいは大量の水で消火するようにしましょう。消火したリチウムイオンバッテリーは再燃の可能性があるためバケツなどに水を張ってその中に水没をさせるかあるいは屋外の安全な場所に移動させてくださいということでした。初期消火も大事ですけれどもまずは身を守ることを最優先していただきたいですね。高山市でも10月1日からリチウムイオンバッテリーの分別回収が始まりましたよね。
はい、火災予防のためにも分別回収にご協力をお願いします。ただし無理に外そうとして傷つけたり変形させると発火する恐れがあるため外せない場合はそのまま分別回収に出してください。また取り外したリチウムイオンバッテリーは煩雑に扱わず丁重に扱ってください。
分別するときも気をつけて行っていただきたいですね。それでは最後に一言お願いいたします。
これからの時期気温が下がりストーブなど火気取り扱い器具の使用が増えます。火の取り扱いには十分気をつけていただきますようお願いいたします。
ありがとうございます。今回は高山市消防本部予防課予防課長の椿井博文さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。